山川琴美と
岡崎瑞希の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
さあ皆様聞こえたでしょうか。いいタイミングでうちの黒猫お邪魔しました。
すごいグッドタイミングでしたね。
もうさっきまでうんともすんとも言ってなかったんですけどもね。
びっくりした。
さあラジオ始めますよって言った途端にやつが出てきまして、ご飯食って今
いい音させましたね。もう入ってるのかな。入ってたら嬉しいな。
多分チリチリってちょっと入ってますよね。ただ高い音だから入ってる可能性がある。
いいのねがね。
はい、ということで10回目の放送ですが、改めまして、
はい、改めまして山川琴美です。
改めまして岡崎瑞希です。
10回目ですよ。
早いなので1年近く経ちましたね。
ありがたいです。
でもそれだけのこの蓄積を今感じます。いろんな人からお便りをね。
紙っていうな。目の前のメールですか。
メールです、すごいね、メールです。お便りです。いっぱいもらいました。前回ねちょっとあの宿題ですよ皆さんって言ったものに対していろいろと返してきてくださったりもしていて、でですね、は
い、
これをオープニングに使いたいと思います。
ほいほい。
一番あのリアルタイムというかね、一番近いお話なんですけれども、岡崎先生、山川さん、こんにちは、わ、こんばんは。
はい、こんにちは、わ、こんばんは。
はい、さて、はい、皆既日食、
うん、
部分日食ですが、うん、栃木はこの日は曇りでしたが、逆にその雲が太陽の光を抑えて太くて太い三日月のように欠けた太陽が見えましたっていうのが、いつもありがとうございます、あきらくんですね、からいただきました日食のレポートでございます。はい、ということで皆さんの地域見えました？
見えたんですかね。
実はもうほとんど日本列島は
天気悪かったんじゃないですか。
そうです、沖縄でもここ皆既日食近いって見えるって言ってたところですらなんか曇ってたっていう話 で、うん、で中国まで行った方なんか完全に厚い雲に覆われていたっていう感じなんですが、その雲のおかげで逆に言うと太陽が直接雨ができましたっていう方とかが
あれですよね、
はい、
直接見れたってことですよね。
す、
肉眼で、
肉眼で、もしくはあの斜面で撮ったものがちゃんとあの欠けた太陽として、うん、あの写るっていうか写真撮ることができましたっていうことなんですけれども、はい、ちなみにこのあきらくんも観測用の遮光グラスがなかったので、
はい、
簡易式ピンホールスコープでで も欠けた太陽が見れました。わかりにくいかもしれませんが、その写真を添付しますということで、
はい、
添付してくれたんですが、
わかりません。
わかりません。
ありがとうございます。でもわかりません。
いや、
これよくわかんないな。
これはだからピンホールスコープって自分で作ったんでしょうね。自分で作った。
何がどうなのかもわからないです。
どれがピンホールで、で
どこに好きなのかも
欠けた太陽が映ってるのかはわからないんですが、
ありがとうございます。
でもあの一応。一応現物を見られたディレクターさんの話だと細く欠けた月が映ってたそうです。今私たちちょっとプリントアウトしたので見ているので、うん、それには全く映っていません。
わかりませんがどうなっているのか。
でも見れたんですね、
うん、
ちなみに私は見れませんでした。
ちなみに私は寝てました。
それ予言通りというか予告通りですね。私寝てるかもしれないって言ってましたね、前回。
午前中なんだもん。
いやでも結構な天体時間でしたよ。あの、
らしいですね。
実際にかけてこうね、うん、あのガーッとなっていったのは6分ぐらいとかなんですけど、
うん、
こう天候が変わっていく、空が曇ったりとかする様は結構1時間近く、ゆっくりゆっくりとっていう感じだったので、まあ私は結局厚い雲に覆われた関東にいたので、
はい、
残念ながら見ることができなかったので。
私も残念ながら夢の中にいたので見ることができなかったんですけども。
私はテレビで他の、
見ました見ました。
太陽がこう、うん、本当に皆既日食で、かけてって、うん、コロナだけになって、ダイヤモンドリングが出てきてっていうのを、今まさにそうですっていう、
うん、
なんかあの、レポートされてる方の、息遣いもすごいリアルだったので、
は
いはいはい、これ本物を見たらすごい感動するんだろうなっていうのをこう、ほろほろほろ。
でしたよね。
はい。見ながら、しました。どっか大阪はもう無理だったのかな。
どこなら見れたんですかね。
沖縄のね、本当に一部ぐらいだとは思うんですけど、この番組をもし沖縄で聞かれていた方がいたら、はい、そして写真を撮っている方がいられたら、その、できれば、本当に撮りましたよっていう写真を送っていただきたいですね。
はい。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、日食のレポートをいただきましたが、
はい、
この後もまだまだ夏休みの宿題という形で皆さんから送っていただいてますので、
お楽しみに。はい、紹介していきます。お楽しみに。
はい、 ということでね、はい、10回目です。
はぁ、10回目ですよ。
皆さんのおかげでもうね、定着したリスナーさんも、
はい、
こう、いただきまして、みたいな感じで。
もうあれですよ。あの、送信者見ただけで誰だかわかるぐらい。
はい、あの、でもそうだここで言わせてもらいます。いいタイミングで言ってくださったので、はい、前から言ってますけど、お便りの、もう住所とかはともかくとして、名前だけは、
ハンドル
ネームだけは書いてください。
さいね、
なんとなく、送信者のところで、あ、彼だっていうのがもうわかるようにはなってますけれども、できればちゃんと書いてください。間違ってたら、毎日間違ってたら ね、同じようなアドレスでもう送ってくださる方がいらっしゃったらいいなので、うん、送信する前に自分の名前があるかどうかを確認してから送ってくださいね。
はい。
ということです。はい。不思議ネタということで。
不思議ネタが。
なんか怖い話とか、まあ夏ですしね、っていうことで、送ってもらいました、はい。いろんなタイプの不思議なお話が来たので ね。ちょっとじゃあご紹介をしていただきましょうかね。
まずですね。
はい。
こちらは。
なんだ
?3 回目からのハイホーさん。
ああ、3回目からのハイホーさん。
ここが全部。
そうです。もう全部。はい。お名前です。
山川さん、岡崎さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今月もよろしくお願いします。
いつもよろしくお願いします。
3回目からのハイホーです。
はい。3回目から聞いてくださってます、は
い。ありがとうございます。あ、じゃあ7回聞いてるってことです
か。いや、もうちゃんと前も聞いてくれてますよ。
去年あたりからパワーストーンを使った自作のブレスレットをつけています。
何でもやってますね。
とても気に入っていて大事にしていました。
はい。
しかし、1月のある朝、出かける準備でドタバタしてて、そのブレスレットをなくしちゃったんですよ。
あら。
あら。1ヶ月経っても見つからないので、小人さんにパクられたかって諦めて、うんうん、もう1個同じデザインで作ったんです。
はい。
へー。そして7月のある朝、
開店、
半年後ですね。
はい。
開店準備中に不思議な考えが頭をよぎりました。
ほう。
なくしたブレスレットが出てきたら、ブログで欲しい人募集してみようかな。
ほう。
で、出てきても、いい品のにおかしいこと考えてるなぁ、って思ってたら、
はい。
その日の午後、
ほう。
これお風呂場の入り口に落としてるでって、おかんがブレスレットを持ってきました。
ほう。
いや、つけてるけど、あ、これ1月になくしたブレスレット。わざわざ出てくるのを予告するとは律儀なやつ。
すごいですね。
すごいですね。半年もの間、足場の下に入っていたので、
石も。お風呂場のね。
あ、そう、なるほどね。石もかなり疲れてるみたい。水で軽く洗ってからゴムを交換して作り直しました。今は水晶の上で休ませてパワーを充電中です。
おー。
で、出てきたのが石の石なら、どこか他へ行きたがっているのかも、石の石かもしれません。
ああ。
なるほどね。
飲もう
どっか、誰かにあげよっかな、出てきたらって思ったら出てきたってことですからね。
ということは、あ、じゃあ僕どっか出かけますっていうふうに。
いうことかもしれないですよね。
石が言っているってことですね。
はい。2回言った。里親募集しようかなと、この写真をいただきました。
あ、これが、そのお風呂場で、
見つけた石ですかね、はい、見つけたっていうか、
いろんな石が入ってますよね。
ちょうど私も、
はい、
この間、石を買いまして。
パワーストーンですか？
パワーストーンを。
はい。
タイガーアイ？仕事の石なんですけど、はい、タイガーアイと、なんとかかんとかを。
そこが多分すごく重要なんだと思うんですね。タイガーアイって割と勝負運とか仕事運って。
本当に名前を忘れるなんて、なんて石に対して失礼だって話ですけど。
多分相当怒ってますよ、その石は。
怒ってますよね、ですよね。
はい、
本当に、でもなんとかかんとかなんですよ。
その、なんかちょっとそれ、タイガーアイっぽいとか。
そうです、そうです。仕事の石で、女性向きの方なんですよ。女性が持つならこちらみたいな感じで書いてあったんですけど。
はい。
で、そうなんだって、私ずっとタイガーアイしか知らなかったんで、
はい。
あ、これもあるんだと思って、買って、今ストラップなんですけど、
はい、
つけてるんですけど、名前が。本当に失礼、本当に失礼。
ちょっと
調べ直します。
調べ直してください。はい、ちなみに私今ブレスレットしてます。
お、
ソーダライトです。集中力です。
へぇー。
このままちょっと集中力が欠けてきてるので、
はい、
頑張ろうと思ってソーダライトにしてます。
なんかね、その時に 石がいっぱい売っていて、
はい、
もうすっごい1時間ぐらい。
あ、悩みました。
悩みましたね。
あ、じゃあ、どの石がこう、自分を呼んでるかなっていう感じで。
なんか組み合わせて作ろうかなとか、
い
ろいろ思ったんですけど、
はい、
でもちょっと今本当に、なんか仕事と思って、
恋愛よりも仕事。
恋愛はもうお守りを山のようにつけてるので、
あまりにも、
神田
湯の身にするとあまりにいいこともないような気もするんですけど、
一応ね、願掛けというか、
ね。そうですね、そうですね。
あまりにもちょっと今恋愛のお守りばかりつけているので、
はい、
ちょっと仕事もちゃんとしようと思って。
そうですね。 はい、お仕事の。
なんとかかんとかって一緒買いました。
それが絶対一番大切だと思うんだけどな。
ちゃんと調べます。
もしかしたら、ハイホーさんが。
あ、知ってるかな、ハイホーさん。
ね、女性向けの、ね、
こんなの。
こんなのって見えないよ。
見えないよね。なんかちょっとね、赤っぽいね。
赤茶色ですね。
赤茶色みたいな。
私なんとなくここまで出てるんですけど、すごいスコーンと出てこないんですよ。
私もちょっと出てるんですけど、
はい。
なんとかかんとか。本当申し訳ない。本当申し訳ないです。
なんかの赤茶色の石で女性のお仕事運、
はい、
どちらかというとっていう感じですね。
はい。
はい。
本当に。
綺麗な。
知ってたらちょっと教えてください。
その周りについてるのもタイガーアイですね。
タイガーアイです。
これがタイガーアイです。じゃあメインじゃないですか。
メインです。
メインの衣装忘れてますよ。
はい。この写真を。
なんかディレクターさんが。
ディレクターさんが。
ハイホーさんのために。
この写真をアップしましょうかと。ありがとうございます。
この石です。
この石です。この石ですってアップします。
はい。なので、教えてください。
いや、他にも、もし。
はい、あと。
石に詳しい方。
そう。どうせならこの石もいいですよ、とか。
知りたい。
ね、お仕事の中でもさらにこう、向上運とかね。うんうんうんうん、なんか想像力とか。私大体想像力とか。うんで、あともう、一番オーソドックスなのは、やっぱり、クリスタルですよね。浄化作用とか、魔除けみたいな感じで、一番自分の中の大元の悪いものを全部吸い取ってから、いろんなものを入れていきましょうって。
あれですよね、この、あ、そうですよ、ハイホーさんも見つけてすぐに、洗って、水晶の上で休ませて、パワーを充電とかって、言いますよね。
はい、
もう月の光に当てましょうとか。
なんでもいいのがまずクリスタルって言われてますけれども、そこからまたどんどん好きな人はね、発展して、その時の自分に一番合ったものを。でも一番いいのは多分その、パワーストーンのお店とかに行って、何も考えずに目に留まった石を選ぶのが、一番その時の自分の気持ちとその石が合ってる。それこそ石の石。
邪念があるんですよね。
仕事ってどれだろうから始まるの。石綺麗とかじゃなくて、仕事の石ってどれだみたいなとか始まっちゃうんで。
あ、それはダメです、ね。
でも逆に言うと集中してるのかもしれないです。もうそれ以外は受け付けないよ、今の私はっていうぐらい集中してるのかもしれないので、ね、そういう選び方もありかもしれないです。うん、でももし、石をこれからね、夏に向けてとか、うん、これから何かにしようと思ってる人で、ちょっと私もパワーストーンつけてみようかなと思う方は、お店に入った時に何も考えずにリラックスした中で選んでみてください。
はい。
で、意外に、ああ、そうだったんだ、私これを求めてたんだっていう石を意外に本当に選びますよ。
ちょっとちゃんと私も、ブレスレット的なものとかも作りたいなと思っているので、今度。
そうですね。
行ってみようか
と思います。はい。で、ちょっといぶすために、清水じゃないですけど、綺麗なお水で流したりとか、あといぶしたりとか、いろいろあるみたいなんで。
へ
ぇー。ぜひぜひ。
奥が深い。
はい。お守りもですけど、でも一番大切なのは自分が行動することだと思います。
そうですね。
なんでそこ息抜くの？
はい。はい、次行きましょう。
はい。じゃあ、
私行きますか。私行きますか。
お願いします。
はい。じゃあですね、次のお便りは、こちらお名前が書いてないんですが、
あ、
多分危険物取り扱いさんだと思います。
そうです。多分危険物で、その、言ってたあれですよ。メールアドレスからさ、すぐに多分そうだと思うんですけれども。
多分そうだと思います。
はい。
はい。水木さん、琴美さん、こんにちはです。
こんにちはです。
こんにちはです。日本でも神秘的な体験できるところがあります。
お、神秘的。
長野県にあります、大賀島ホテル。
これ、王様の王に、まあ何ヶ月とかの
刑
に、頭。で、大賀島ホテル。
ご存知かもしれませんが、なんと雲の上にあるホテルなんです。
ってことは地上相当上にあるってことですね。
季節によって見える景色が違うのですが、おすすめは秋です。
ほう。
へぇー。漆黒の闇から夜が明ける瞬間、目の前には雲海が、さらに空の色が黒色からブドウ色に変わり。
まあ、黒い空ですよね。
紫になるってことですか。
はい。
ぶどう色からオレンジ色に変わり、朝の青色になるまで色とりどりの色を見ることができます。
もう想像するだけですごい、ずわーってします
ね。すごいね。ぶどう色からオレンジ色に見える瞬間、雲海がぶどう色の空を取り込んだかのようにぶどう色に染まり、
空がね、
ん？
雲ってことじゃないのかな？
雲海が少しずつ小さくなるにつれ、空の色が青色に近づくのですが、この間だけは青空のかけらを見ることができると思います。
へ
ぇー。ほんのわずかな時間ですが、とても神秘的な体験ができますよー。といただきました。
なるほどねー。あ、こういう不思議な体験、まあ自然のミステリーって言いますか、多分ね、 空って必ずもう同じものは見えないって言うじゃないですか。っていうのと同じで、同じように見えても違う空が見える中でもすごく変わったものが体験できる。
上から見てるってことですもんね、雲の上から。
雲の海を見ているように雲を見てるってことですよね。
で、
私もこれ空の上からは見たことないですけど、はい、海がこう朝焼けで、わーっと海の色に変わるのを見たことがあるんですけど、ね、そのイメージで今見てました。見てましたっていうか、聞いてました。なので、多分、雲が海代わりにこう、いろんな色を取り込んでって、さらに、こう、ばーっと。
すごい、ぶどう色からオレンジ色に変わるとか綺麗そうですよね。
ねえ、もうなかなかないので。
ちょっとこう見てみたいですね。
大賀島ホテルですね。
大賀島ホテル。
長野県
ですね。長野県、ちょっと近いじゃないですか。
それ私たちはですね。
あ、そうです。
見てる方が聞いてる方はどこにいるかわかりませんからね。
そっか。
でもちょっと旅行で
住んでるわけじゃないんだった。
ね、これ夏に今お話ししてるので、秋口にちょっと旅行に行こうかなと思ってる人はちょっとね、おすすめかもしれないですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
不思議体験ということですね。
はい。
はい。じゃあもう一人ぐらい行ってみますか。不思議体験と、この人ですね。はい、岡崎先生、琴美さん、こんばんは。
こんばんは。
いろいろと書いてあるんですが、前回の放送で話題になってた不思議な体験なんですが、
はい、
まだ20代の頃、
はい、
夜中に、
今30代とかです
ね。
はい。
彼が何歳かわかんないです、うん。はい。ね。はい。まだ20代の頃、
はい、
夜中に車を走らせて、友人3人で日の岬というところに行きました。
はい。
灯台があって、物悲しいところだったんですが、
うん、
公園のようなところがあったので、車を止めて海を眺めながら話をしていたんです。
はい、
すると、背後の森の奥の方から、ギャーとか、
大丈夫ですか今。
ちょっと聞いたんですけどね。
今マイクを気にしました。
はい。はい、とか、獣か人かわからないような声が聞こえてきて、怖くなったオイラたちは車に転がり込むように乗り込んで逃げ出しました。
はい。
その時は気が動転して何が何だか分からなかったんですが、
うん、
後になって明るい時に行ってみると、公園だと思っていたのは民家の庭で、庭の端っこの方に小さな雑木林があり、その入り口のところに鶏小屋がありました。あの時聞こえたのは鶏の声だったようです。かなりびっくりしましたが、今となってはいい思い出です。
はい。
まあ、オチがついた不思議話だったんですけど、
はい、
ちょっとすいませんね、中途半端のところでギャーを入れてしまったために。
あれ、お名前言いました？
あ、キュードヨシタです。ごめんなさい。私が抜けてどうするんでしょうね。彼はいつもなんと、
ラジオネームを。じゃあ、あれなんですね、民家のに庭でずっと海を眺めてたってことですよね。
そう。
民家の庭に車を止めて海を眺めてたってことですよね。大丈夫だった
のかな。そうですよね。むしろその民家の方たちが、夜中に誰か家にいるよ、
ね、
なんか言ってるよっていう。い
や、夜の海って怖くないですか？
場所によりませんかね。
一回行ったことあるんですけど、
はい、
あまりの怖さに、なんか帰ろうよってすぐ言いましたよ。
神秘的な感じの方ですか？ザザーンって波の音しかしなくて。
見えないんですよね。だからどっから海かわからなくって、本当に真っ暗で街灯もなくて。
まあ、日の岬が灯台とかもしあって、
あ、そうか、灯台があるって
言ってね。もしあれだったら光があるので、ね、若干雰囲気的には綺麗なところだったのかもしれませんが、でも、民家と公園がわからなくなるような暗さだったってことですから、やっぱり相当な状況では、
そうですよね。
ねえ。
それだけ暗かったってことですもんね。
割とよくやりますよね。若い頃って、唐突に夜中に遊びに行こうぜとかって
言
って、なんか意味もなく車を走らせて、気がついたら、ここはどこだろう。
海多いですよね。
あれ、本当ですか？
海多くないですか？あれ
あれ
最終的に行き着く先とか海とか多くないですか？
まあ、走ってって、止まったところっていう感じで海なんですかね。
うん。
いや、私たち、
あ、そんなことないですか？
そうですね、気がついたらボウリング場とか、カラオケとか。
私あれですよ、飲み終わって、
はい。
車の中で寝ちゃったんですよ。
はい。
あんま周り飲んでないんですよ。
はい、はい。
飲んでない人が運転してたんですけど。
あ、びっくりしました。
飲んでない人が運転してたんです
けど、ね。今そっちが怖い話だなと思いました。
寝ちゃって起きたら、なんか新宿にいたはずなのに、静岡にいました。
それは、こっちゃんも飲んでたってこと？
私は飲んでたんです。
あ、
から眠いから寝るねって言って、家に送ってくれるもんだと思ってたんですけど。
はいはいはいはいはい。
目が覚めたら静岡にいて、
お茶を飲んでた。
マグロを食べようぜ。
マグロ
マグロを食べようぜと言われて。
へぇー。
びっくりしましたよ。
でもそれぐらい気づかないぐらい酔っちゃったんですね。
あ、寝てました。爆睡でした。
車で熟睡できるっていいですよね。
私車乗ると寝ちゃうんですよね。酔うか寝るかどっちかです。紙一重。
じゃあドライブ難しいじゃないですか。
難しい
です。例えば彼氏ができて、うん、ドライブに行こうかって言われても、うん、ロマンチックな雰囲気にならないってことですね。
そうですね。残念ながらね。寝てていい？
じゃあこっちゃんの彼氏になる方はドライブだけはお気をつけください。
でも親にこれだけは守れと言われたのは、助手席に乗ったら、はい、運転手を励ますっていうことだけは教えられてきたんです、ずっと。寝ちゃうでしょ、みんな、遠出とかだと。
わかります、わかります。
でも、運転手さんは起きてなきゃいけないじゃないですか。だから、助手席に座った使命として、うん、運転手が眠くならないように、うん、運転手を楽しませるっていうのが、助手席の使命だって。
うん、使命かどうかはわかりませんが、
言われましたよ。
横で寝ちゃうと、やっぱりちょっとうとうとはしますよね。子供なんかがどうしても助手席とか行きたがるんですけど、うん、一番、胃の一番に寝てますからね、クカーっていうふうにね。
そう、助手席に乗ったからには。
助手席に乗ったからには。
運転手を楽しませるっていうのが。はい、
でもナビゲーターの役もしなきゃいけないと思うんで。
地図読めない。
今でもね、カーナビがあるから、もう大丈夫なのかな。昔はもう地図を片手にっていうイメージで、私あれ酔うからダメだったんですよ。
私もダメです。
下で本を読むとかね、文字を読んだりすると、うって気持ち悪くなるんで、ダメだったんですけど、はい。なんか、不思議体験だったのかな？
おかしいな。
ちなみにこっちゃん、不思議体験ありますか？
私、不思議体験？
はい。
なんだろうな。なんか怖い思いはしたことはありますけど。
リアルに怖い方ですか？それとも、あれは何だったのっていう方ですかね。
あれは何だったの？あれは何だったのって感じですけど、はい、リアルに怖いですよ。普通に金縛りとかそんな感じですか？
それは疲れててとか。
疲れてたのかな？別に、今ほど疲れてないです。
あれ？
それが一番怖いです。今ほどって、なおじゃなくて、この、今の生活を繰り返している時ほど、その頃学生とかだったんで、
なるほど、ね、
疲れてないですって言いたかった。
びっくりしました。今すごいいろんな意味に取れましたんで。
今超疲れててっていうことじゃないです。違う、違います。
はい。
はい。学生の頃だったんで、そんな疲れてる感じはなかったんですけど、
ね。金縛りっていろんなタイプありますからね。ぐっと押されるタイプと、本当に急にバシッってこう、うん、なんか動かないっていう時と、いろんなタイプがあるので、本当に疲れてる時と、神経がね、体と ね、うん、心がこう、バランス崩れちゃって、動かないだけとかっていろいろあるみたいなんで、うん、一概には言えないですけど、やっぱりこう、これ私の体験なんですけど、はい、初めて会った金縛りが、高校生ぐらいだったんですけど、はい、こう、なんか今体が重い重い重いって言ったら、お腹のあたりをぐーってつぼをされてるような感じになって、はい、どうしようと思ったら、この頭の上から覗き込まれるような影があって、これはやばいって思ったんですけど、そのまま寝ちゃったっていう。
だから、そう、
結局、起きたら、夢だったのか、うん、今のが本当の金縛りだったのかっていうのが最初で、その後金縛りにかかってもなんか怖くなくなっちゃったんですよ。一番最初が怖かったから。あれ
私
比べたら、
あんまりあれですよ。なんか誰かが覗き込んでるとかはなかったんですけど、はい、自分より大きな足に、自分の大きさより大きな足に、
こう、
踏まれてるみたいな。
ぐーって。
ぐーって踏まれてる。
それは大変ですね。
感覚とか、下から自分を絞られてるみたいな。ギュー、ポンみたいな。ポンって抜けたんですけど。とか、そんな感じですよ、私。
でも私一回足元にぐっと手を持たれて、手で掴まれて、
怖いことはない。
ぐっと引っ張られたと思ったら、横に普通ずれるじゃないですか。うん、なのに、ぐっと引っ張られた瞬間、下に落ちてる感じになって、うわーと思って、バンってこう、布団を慌てて掴んで体に戻ったってことはありますね。あれも金縛りの一種だったらそうですよね。何だったんだろうっていうのは。
夏ですね。
はい。
夏の話です
ありました。一応こういうしょぼい体験しかありませんけども。
私も。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとはこれから皆さんはおそらく聞いてる、くださってる方、夏本番だと思うので、うんうん、夏の面白いというか、楽しかった体験談とか、旅行談を今度送ってください。
はい。
お願いします。
ぜひともぜひともよろしくお願いします。
はい。 はい、ということで、
はい、
なんか本当に怖い話というよりはなんか中途半端なところで終わっちゃいましたけれども、まあなんとかなるラジオらしいかな、ね、みたいなね、
はい、
なんか適当なことをやり始めてなんか適当に終わらせようとしているな
て、なんとかなったなみたいな、
なったのか、
言ってみたらなんとかなったのみたいな感じでいいんじゃないですか。
いや、うん、でもあの世間様はこれから夏休みで、うん、これからのお話を皆さんからどんどんとね、いろいろと聞いていきたいなと思ってるんですけども、はい、先ほどもちょっとドライブのお話があったかと思うんですけれども、はいはい、これはですね、ちょっと前回いただいてご紹介できなかったので、はい、今回ご紹介したいと思うんですけども、はい、ひやさんです。いつもありがとうございます。はい、ですね、どっから行こうかな。癒されたい話、時間とかを教えてくださいとおっしゃっていましたが、うん、自分にとっての癒されタイムは車を運転している時です。ドライブです。だから私たちはもう一緒に行けないっていう、もうね、唐突に。
あれ、私たちになってますけど、大丈夫ですか？
私もちょっとあの、車酔いは激しいんで、こうね、はい、ダメなんですけども、
はい、車好きですよドライブ。
あ、本当ですか、うん、私もあの後ろで寝てるタイプなんで、あの助手席だからもうどなたかに譲って、はい、私は現地着いたら起こして、
うんうんうん、
もう酔っ払ってるというかあの車に酔っ払う感じになっちゃうのでっていう形なんですよ。
はい、
残念ながら。今ごまかそうと思ったけど、結局カミングアウトしてしまいました。私もドライブダメなんです。
はい。
すいません。でも、この方は、ひやくんは、車を運転している時が癒される時です。
はい。
これがもうすごい楽しい。
お
ぉ。どれくらい楽しいか語るには時間が足りないくらい楽しいということで、そこは割愛したのようなのです。
はい。
なので、暇だったらとりあえず琵琶湖一周でも、スーカーなんてことをよく言います。琵琶湖って結構長いですよね。じゃあ本当に相当な時間をかけてドライブしている。うん、一番のお気に入りは長野県にある、今日は長野も出てきましたね。
多いですね。
ヴィーナスラインっていうドライブコースで、そこに行くまでに、下道で6時間弱かかるんですけども、これがもう本当に楽しくて、ドライブ好きじゃないと言えないですね。
本当ですね。
6時間延々と車を走らせるんですか。
はあ。
これからの時期、高原に咲く、ああ、でも高山植物を眺める、拝める時期なので、嫌顔にも期待に胸が高まります。他にも鳥取砂丘や姫路城など、あちこち車で行っては癒されて帰ってきています。香川県へうどんを食べにだけ行ってきたこともあったっけか、みたいな感じで。
香川県って、ですよね。
ひやさんはあっちの方でした
か。でもさっき長野とか琵琶湖一周とか
長野とかを6時間ですからね。
あ、そっかそっかそっか。
はい。琵琶湖は多分近いです。琵琶湖ですね、はい。琵琶湖は多分近かったと思うんですけれども、香川とかはちょっと時間かかると思いますよ。ね、姫路城なんかも。
うん、
はい。まあ、鳥取もそうですよね。言ってしまえば、まあ日本列島半分のところに住んでいて。それぞれ北や南や西へ東へって感じじゃないですか、自分の場所を拠点に。
はい。
はい。で、ちなみに今年2月には念願だった車で九州上陸を果たせて感無量でした。九州まで車で高速をブイッと10時間かけて行ったわけですって。10時間ですよ。阿蘇山周辺は本当に走りやすい道でたまらんかったです。今年のゴールデンウィークは高速1000円。
そうだ
そうだどこまで行っても1000円だ、今。
ゴールデンウィーク
からスタートですよね。土日 ETC 1000円、うん。ってこともあるし、とりあえず青森まで行ってみっかなってことで、ウキウキワクワクしてたんですけれども、急に仕事になって行けなくなって、ものすごくガクってしてたんですよね、っていうことで、まあ結果的にテレビで渋滞の様子を見て行かなくてよかったなって思いましたけど、っていうことで、
うん、
そんなこんなでこの趣味は今後もやめられない、止まらないかと思います。青森行く野望は諦めてません。
すごーい。
これね、例えばネットの音を落として、ラジオの、っていうか、音を BGM 代わりにすることってできるんですかね？
CD に焼けばいいんじゃないですかね。
今、ものすごいそしたら、例えば第1回目から10回目の放送を、お供にしていってくれれば、多分あっという間ですよ。
5時間ぐらいは持ちますよ。
そう。で、こう、リピートしてもらっても大丈夫だし、ね、ってことを考え、まあ、みちみち休んだりとかすればね。なんか、あ、BGM に良かったら、うちらの番組を。
ね、
その代わりちょっと、笑いそうで止めてね、そういう時危ないからね、ハンドル変に切らないでねっていう。
でも高速1000円になったらちょっと混みますもんね。まあ、きっとあれですよね。その渋滞が好きなわけじゃないだろうから。
もちろんもちろんもちろん。
スイーって行きたいですもんね。
ドライブってことは、まあ、うん、一緒に行ってくださる人っていうのもあるかもしれないし、うん、一人で行くときは一人で行くなりの多分楽しみ方を見つけて、うん、いろいろと遊ぶっていうことですよね。うん、でも、うん、1000円だと、確か裏技は金曜日の夜に出て、土日にかけて帰ってくると1000円で、どこまでも結構行ける。けど、今はとにかく渋滞をしているので、
うん、そう簡単には使わそうですよね。そうね。
目的地が例えば青森とかだったら、なかなかそこまで行くのに、2、3日でも行って戻ってこれるかっていうと、もしかすると。
そうですね。
いう状況ですよね。
へー。あ、でも。すごい。でもいいですね。車持ってると楽しいですよね。
世界が広がりますよね。本当にもうテレビで見てて、ああ、いいな、あそこって思ったら。
私たちも電車乗るしかないですもんね。電車とか。高速バスとかね。
まあ、時間が決められちゃいますよね。出発時間とか、あと、向こうに到着してからも何時間しか入れないとかっていう。
到着場所も決められちゃうじゃないですか。
そうですね。
車だとね、あ、ちょっとここで、みたいな、降りてみようか、とかできそうじゃないですか。
結局、二人とも免許持ってないんでしたっけ？
持ってませんね。
持ってないですよね。うん、免許を持ってたら、相当世界は広がると思いますよ。本当になんか、私もこっちも放浪しそうですよね。夜中に。もうダメだと思って。
あ、絶対やりますね。車なんて持ってたら、ほんと夜中走り出しますよ。
私ネタ詰まったらもう、どれだけ外に出たいかって思うんで、もう、近場でチャイチャイって自転車のファミレスなんていうもんじゃなく、ちょっとこうバーっと行って、ユーミンが作曲してたファミレスぐらいまで行くかとか、そんな、まあなんでファミレスが目的地になってくるかわからないですけど、それぐらいの感覚で、やるでしょうね。
車。
でも、ほんと乗り物酔いがひどい人っていうのは運転できないから、
運転する側だと酔わないって言いますよ。
それよく言われますけど。
私の友達も言ってましたよ。乗ってるのはダメだけど、自分で運転する分には酔わないって言ってました
よ。でも、三半規管が本当に弱いみたいで、はあ、もう、車だけじゃなくて、例えば地震の揺れとかでもダメなんですよ。
あ、酔いますね、地震。
気持ち悪くなっちゃうんで、そうすると、車で運転してたとしても、やっぱり酔うんじゃないかなって。
あれじゃないですか、集中みたいな感じで、こう、ちょっと違うんじゃないですかね。
ちょっと頑張るって、テンション上げて気持ちをこうごまかしながら行けばいいってことですかね。
はい。
いや、はい。ありがとうございます。
癒される時間か。
はい。
いいですね。
で、今日はちょっとドライブとか、すっごい地方じゃないですけど、いろんなところからの。
あ、ね、本当ですね。こんなところいいですよとか、
こんなところがいいですよっていう。
地名が出てきて。
今混乱してるんですけど、はい、よかったら皆さん後でこう検索かけて、その場所のホテルに行ってみたりとか、うん、
あ、ね、
これがドライビングコースだったのかとか、うん、あとこういうものを食べれるんだっていうのをね、うん、それもちょっと夏休みチックに。
いいですね。
ね、ちょっとネットの中で旅をしていただけるといいかなって。
ね、私たちは夏休みあんま関係ないじゃないですか。仕事的に ね。
むしろ皆さんが休んでる時ほどいろいろ動いてる感じがします。
本当ですよね。
いつもそうです。
休日も休日も。
ないです。ないです。ないです。
関係ないです、
ね。はい。なんで皆さん
これで味わいました。
そうです。楽しい夏休みの今度は体験を、はい、体験談とか、ドライブ行ってきたよ、ここだったよとか、もしよかったら写真もね、
ね、
載せてもらえると、こんなものが有名ですとか、こんなの食べましたとかあったら、うん、レポートチックに送っていただけると嬉しいので。
はい。ぜひともたくさんお便りお待ちしております。
はい。お願いします。ということでした。さあ、もっと本当はやっぱりこの頃ね、お便りが本当に多いので、全員の分をなんとかっていつもなんとか頑張るんですけど、やっぱり残っちゃいましたね。ありがとうございます。
これはまた次回に。
はい、でもこれがあるからって言って送るのをやめないってね。
やめ
てちゃんと送って。
あるだろ
う、お前ら。送って。
それ消化してから送るよとか。
そうそうそうそう。
思わないでください。
ダメよ、それはダメよ。
ね、言ってるだけかもしんないよ。またないかもしんないから送ってください。あるけどね。
あるけどね。
あるけどね。
あるけどね。送ってください。
送ってください。
毎回毎回季節ネタとか時事ネタがあるんで、うん、やっぱりそういうものを送ってくれる人が、こう、ついついピックアップされがちになっちゃうんですけど、ね、それだけじゃなくて、普通のお便りももちろんですし、ね、この頃やってないですけど、一言メール。
あ、そうだ。
何々は好きですかとか、何々派ですか、うん、とか、本当にポンと投げかけてくれたら終わるようなメールも今、募集してますので。う
ん、募集してますんで。
もういろいろと送っていただければ大丈夫です。そして、初めましての方もね、
あ、ぜひ、恥ずかしがらずに。
はい。はじめましての方は、言ってしまえば 100% 採用率高いですよね。
本当だよ。そうですよ。
そうです。まず、はじめましてから始めましょう。うん。っていうことなのでね。なんで
そうですね。始めましてから始めましょう。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで。
はい。
何のかんの言いながらも。
はい。
終わりそうです。
あら。
あら。
このままエンディングいきますか？
このまま行っちゃいますか？
なんかお知らせありますか？
私はですね、今ちょうど原稿中です。
そう。
なので来月お知らせできると思うんですけども、相変わらず連載やっておりますし、そろそろまた次のことを動こうかなって、動き出してますので、また決まったら、お知らせしたいと思います。そして多分この番組が更新されるかされたぐらいに、一個年を取ったんですけど、気持ちは若返って二十歳になってますので、皆さんおめでとうメールもありがとうございました。
いっぱい来てましたね。おめでとうございます。
はい。もう本当は多分おめでたくない年になってるんですけど、気持ちだけはいつまでも、二十歳でおりますので、皆さんもついてきてください。
はい、私は山川はですね、今、TBS 系列で木曜日の25時59分からやってます、大正野球娘という、夏の新番組アニメが、もうちょっと始まってちょっと経ってますけども、
はいはい、
そちらの方にですね、たまに出てます。
いいな、たまなんだ。
たまに出てます。
役名とかは
役名とかないです。たまに出てます。私、でも、ぶっちゃけてしまうと、
はい、
あんまりそういうことやって、そういうことをやったことないというか、
はい、
役付きでしか出たことがない人なんですよ、あんまり。なので、ちょっと面白いですね。
いろんな、毎回毎回いろんな役を。
いや、そういう、今回はそういうわけじゃないんですけど、はい、一応、持ちキャラみたいなものはあるんですけども、うん。だから面白いです。
へぇー。
すごい面白い。この大正野球娘っていうお話が、うん、元は、徳間書店さんの、
はい、
小説だったんですけど、はい、そちらの方は私、徳間書店さんの、ラジオをやっていて、
ああ、やってましたね。
その時からすごく、プッシュというか、
面白い。
面白いってやっていた作品だったので、はい、ちょっと参加できて嬉しいんですけど。
そうですね。そういうの嬉しいですね。
可愛い女の子いっぱい出てます。女の子満載です。
じゃあちょっと皆さんぜひ。
はい、ぜひ。ぜひぜひ見てください。
チェックしてみてください。
はい。
はい。
そんな感じですね。
そんな感じでいいですか？
そんな感じですよ。あれ？
はい。ラジオも他にもね、いろいろとね、ヘルシーメルシーとかね。
あー、ヘルシーメルシーやってます。
あーって何？
だってもう5年もやってたらさ、
それはすごいことですよ。たまにはちゃんとバシバシ。
5年もやってたらね、ラジオ日経で、ラジオやってます。ヘルシーメルシーです。
はい。ヘルシーメルシーです、はい。こことはちょっと違うこっちゃんが聞けるので。
あ、最近もうなんかもう。
あ、向こうでもぶっちゃけましたか？
何もぶっちゃけてないですよ。
あれ？
別にそんなぶっちゃけてないですよ。
ここのなんとかなる系の雰囲気じゃないんですよね。どっちかっていうと。
そうですかね。
明るいしっかり者の姉さんのような子。
ああ、そうですね。
ね、状態ですよね。
そうですね。
はい。なんだっけ、なりだ
すりょうかして。どっちも私です。
どっちも私です。はい。別に作ってないです。
うん。
その場その場で、ね、雰囲気とか状況があるのでね。この番組はなんとかなるで。構成してますのでね。
そうなのでね。
はい。はい、本当になんとかなってるのかなって、この頃思うんですけどね。
なんとかなってますよ、リスナーさんのおかげで。
はい、本当に、リスナーさんのおかげで。
リスナーさんのおかげでなんとかなってますよ。なんとか10回来ましたよ。
この番組、リスナーさんのお便り次第で私たち動いてるような感じですもんね。本当にありがとうございます。
本当に見切り発車みたいな感じですもんね。最初がね。
いやいや、そこまでぶっちゃけるか。ま
だ、いや、
それは1年経ってから話そうよ。
メールとかも、
はい、
なんか、一通り読むじゃないですか、
はい。
あ、こんな長く話して大丈夫かな。一通り読むじゃないですか。そしたら、じゃあ行こうかじゃないですか。
はい。
これを読んで、じゃあこういう風にしていこうかとかないじゃないですか。私たちの間での、私と岡崎先生の間のディスカッション。全くないじゃないですか。
え、それは一年後の、さあ、12回目です。一年経ちました。どうですか？実はこんな感じなんですけどって言った方が綺麗だったような気がするんですけど。
まあまあ、10回目も節目ってことでね。
あ、まあそうですね。10って区切りですよね。はい、皆さんのお便りが来てて、それに目を通しながら私たちはいろんな普通の話をしています。はい、その中でさ、じゃあそろそろってこうエンジンがかかってきたかなぐらいのところで読ませていただいてるので、逆に言うと新鮮にお便りその場のリアクションがそのリアクションだと
ね、岡崎先生が何の話するかなんて私全く分かりませんもんね。
おお、そっち行ったかみたいな。それに対してこっちゃんのリアクションもそっちみたいな感じでやってますから、毎回毎回なんとかなろう、はい、なんとかなってるなみたいな感じでやってるので、はい、本当皆さんのお便りに伝えてます、
はい、
お便りください、はい、ありがとうございます。いや本当にもうね、紹介できないっていうこの悔しさもね、うん、なんとかしたいなとは思うので、
はい、
もう朝から晩まで普通歌特集みたいな感じなんでね、ひたすら読む。でも多分リアクションを期待もしてると思うんです。 合いの手は入れさせていただくと長くなっちゃうかもしれないんですけどね、はい、はい、でもいろんな特集をこう組んでいこうかなってね、はい、今後は思ってますので、よろしくお願いします、
はい、
さあ、なんとかなったのかな10回目、
はい、10回目
区切りましょうか、
はい、というわけでお相手は山川琴美と
岡崎瑞希でした。それでは次回まで、
またね。